お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、ガラテヤ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は、ガラテヤ人への手紙6章6節から11節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ガラテヤ人への手紙6章の学びをしていますが、6節。御言葉を教えられる人は、教える人とすべての良いものを分け合いなさい。この説はおそらく聖書の中で最もぶっきらぼうな説でしょう。パウロはこの説を目立つように書いています。ギリシャ語の言葉、コイノネオは、分かち合うと訳され、分かち合う、参加する、つまり、キリストのことを一緒に分かち合うという意味です。パウロはぶっきらぼうにこう言っているのです。あなたの教会の牧師にお金を払いなさい。もし誰かがあなたの霊的な必要に奉仕してくれたなら、その人の物質的な必要に対して奉仕しなさい。もしも神様があなたを物質的に祝福してくださっていて、誰かがあなたに霊的な祝福を与えてくれたのなら、あなたはその人物に物質的な益をもたらすように奉仕すべきです。スーパーマーケットに行ってパンと肉とを買って、その代金を支払わないでレジを通り過ぎたなら、あなたは困ったことになります。霊的な奉仕を受けているのに、レジを通るときに何も分かち合わないで通り過ぎようとする人が大勢います。誰もそのことについて何とも思いません。神様の御言葉には、あなたは自分に奉仕してくれる人たちと良いものを分け合うべきだと書かれてあります。7節。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば、その刈り取りもすることになります。これは聖書の素晴らしい説の中の一つです。これは人生の一つ一つの領域において普遍の法則です。農業や園芸の領域では、もしあなたがトウモロコシの種をまけば、あなたはトウモロコシを刈り取ることになります。もし綿の種をまけば、綿を収穫します。道徳的な領域でもまた、自分がまいたものを収穫するのです。マタイの福音書の13章で主イエス・キリストは、出て行って種をまいた人のことを教えておられます。そして主はまた、出て行って収穫をした人のことも教えられました。ある日、刑務所を訪問した人が、一人の男が、刑務所の制服を針と糸で繕っている独房の前を通りかかりました。訪問者はこの囚人と会話を始めたいと思って彼に話しかけました。一体何をしているんだい？繕い物かい？囚人は彼を見上げて答えました。いいや、刈り取りだよ。それがこの説のポイントです。ここに示されている原則は普遍で変更できず撤回することができません。この原則は欠片も変えることができず、人生のすべての領域と分野に当てはまります。あなたは小麦をまけば、小麦を収穫するのです。くるみの木から冬瓜を収穫することは決してありません。時にスイカの茎は一方に6メートル以上も伸びることがありますが、間違ってその先にカボチャをならせたなどということは聞いたことがありません。スイカはいつでもスイカの実をならせます。エジプトの墓の中で、そこに5000年も前に入れられた小麦が見つかったことがあります。人々はそれを植えてみましたが、ちゃんと小麦が 生えてきました。5000年もの間、種は自分が小麦であることを忘れてしまったりはしませんでした。あなたが蒔くものをあなたは刈り取り、それは絶対に変わることがありません。聖書の中にはこの原則を説明する多くの人たちが出てきます。例えばその一人は、創世記27章から29章に物語が語られているヤコブです。ヤコブは自分の父であるイサクを騙しました。彼は長男に与えられるはずの祝福を受け取るために、ヤギの皮を身につけて、毛深いアウトドアタイプの兄、エサウのふりをしました。父を騙した後、ヤコブは逃げて、叔父であるラバンのところに数年間住みました。ヤコブは父親を騙したことをうまくやりおおせたと思っていました。しかし神様は、あなたは自分が蒔いたものを刈り取ると言われます。あなたは何かそれに近いものを刈り取るのではないのです。自分が蒔いたそのものと全く同じものを刈り取るのです。ヤコブに何が起こったのでしょうか。彼はラバンの末娘であるラケルと恋に落ちました。ヤコブは彼女のために7年間使いました。彼らは結婚式をしましたが、彼がベールを持ち上げたとき、そこにいたのは誰だったでしょうか。ヤコブは妹のラケルを得たのではありませんでした。彼は姉娘のレアを得たのです。ヤコブがハネムーンの時に本当に厳しいレッスンを学んだのだと思います。彼は実際は自分が弟なのに、兄のふりをすることで自分の父親を騙しました。そして今度はヤコブの叔父が彼に姉娘を与え、彼を騙しました。彼は自分が妹をもらったと思っていたのです。このように私たちは蒔いた種は、必ず刈り取り、そしてそれは確かに自分に跳ね返ってくるのです。第一列王記21章には、アハブとイザベルとナボテのブドウ畑を取り上げる彼らの凶悪な悪巧みの物語が書かれています。アハブはナボテのブドウ畑をひどく欲しがりましたが、ナボテは自分の土地を売りたくありませんでした。でもアハブとイザベルは王と王妃でしたから、彼らは普通自分たちの欲しいものは力ずくでも取り上げることができました。イゼベルはナボテを殺させ、アハブがそのブドウ畑を手に入れました。彼らは自分たちの邪悪な行いをうまくやりおおせられると思っていました。しかし神様はメッセージを持たせて、預言者エリアを彼らに送られました。第一列王記21章の19節にはこのように書かれています。主はこうおせられる。あなたはよくも人殺しをして取り上げたものだ。また彼に言え、主はこうおせられる。犬どもがナボテの血を舐めたその場所で、その犬どもがまたあなたの血を舐める。後にアハブは戦いで傷を受け、戦車の御者に戦いから自分を連れ出すように命じました。彼の傷から血が戦車に流れ出ました。戦いの後アハブはサマリアに連れ戻されましたが、サマリアの池で人々が戦車を洗っていると、何匹かの犬がその血を舐めました。もう一つの例は、使徒パウロです。ステパノを石打ちにしたとき、パウロがそのリーダーでした。そしてパウロは改心の後、ガラテアの地にいたときに、彼は石打ちにされました。パウロは改心して罪を許されたのだから、彼は自分の蒔いたものを刈り取ることはないのではないかと思われるかもしれません。でも、人は種を蒔けば、その刈り取りもすることになりますというのは、神様の法則なのです。 マギ博士はご自分の経験を次のように述べています。私はかつて、改心の前は酔っ払いだった伝道者、メル・トロッターをテネシー州のナッシュビルに招いたことがあります。ある予習会の後に私たちは、キャンディーランドと呼ばれる場所に行き、みんながとても大きなアイスクリームやミルクシェイクを注文しました。しかし、伝道者メル・トロッターが注文したのは、ちっぽけなグラスに入った炭酸水だけでした。みんなが彼をからかい始め、訳を尋ねました。私はその時の彼の答えを忘れることができません。改心した時に主は、僕に新しい心をくださいましたが、新しい胃袋はくださらなかったんです。何年もの間飲み続けていたことの代価を今、僕は払っているんですよ。もう一度言わせていただきましょう。人は種をまけば、その刈り取りもすることになります。騙されてはいけません。神様は侮られるようなお方ではないのです。私たちは自分のまいた種をうまくやりおせることは絶対にできないのです。若い人たちがこの原則の真理に気づいたら良いのにと思います。多くの若者たちが麻薬に溺れています。また多くの若者たちが自分を満足させようとしてだらしのないフリーセックスに浸っています。彼らのうちの幾人かはすでに自分たちがまいたものの結果を刈り取り始めています。アメリカの多くの州では性病が流行になり、精神病が驚くほど上昇しています。いくら薬を飲んだとしても、神様は罪をうまくやりおせることはできないのだと言われるからです。人はまいたものを刈り取ると神様は言われます。神様は決して侮られるようなお方ではありません。トウモロコシをまけば、トウモロコシを収穫し、罪をまけば、罪を刈り取ることになるのです。ガラテヤ人への手紙6章に戻りますが、8節。自分の肉のためにまくものは、肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは、御霊から永遠の命を刈り取るのです。永遠の命を刈り取ることは、この人生での御霊の実と、将来に対する栄光に満ちた見通しを含んでいます。多くのクリスチャンたちは、キリストが再びこの地上に戻って来られることを恐れるべきだと思います。なぜなら、その時に私たちは、キリストの裁きの座の前で、肉体において行ったことの申し開きをしなければならないからです。あなたは救われているかもしれませんが、それでも自分の人生の申し開きを主の前にするその日に、あなたはとても恥ずかしい思いをするかもしれないのです。ヨハネは、主が現れるときに恥じる可能性があるという事実に言及しています。第一ヨハネ2章の28節にはこのように書かれています。そこで子供たちよ、キリストのうちにとどまっていなさい。それはキリストが現れるとき、私たちが信頼を持ち、その来臨のときに、見前で恥じるということのないためです。もし肉にあって生きるのなら、あなたは肉のことを生み出します。でもそれは、あなたが救いを失うことを意味しているのではありません。しかしあなたは報酬を失い、主の御前に立つときに、それは恥と後悔の日になるのです。神様はこれまで赤信号を掲げられましたが、今度は神様は青信号を掲げられます。次には、あなたのための慰めと励ましの言葉が書かれています。ガラテヤ人への手紙6章に戻りますが、9節。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば、時期が来て、刈り取ることになります。私たちは善を行うのに忍耐が必要です。その時が来て、 収穫の時をじっと待たなければならないのです。ですから、ただ巻き続けてください。今は問題や困難があるかもしれません。でも、ただ神様の御言葉を巻き続けてください。主は次のように約束されているからです。イザヤ書55章の10節から11節。雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も、虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。アブラハムがカナンの地で神様を信じ、神様と共に歩んだことを思い出してください。その時には、邪悪で偶像を礼拝しているカナン人たちがその地にいたのです。息子イサクがアブラハムに生まれました。イサクが若者になった時、アブラハムは彼をモリア山のてっぺんに連れて行きました。神様の命令への従順のために、彼は自分の息子を生贄として捧げる準備をしました。ところが神様は彼にそうさせることはなさいませんでした。アブラハムは御霊のために巻き、永遠の命を刈り取ったのです。またヨケベデはモーセの母親でした。彼らはとんでもない時代に生きていたので、彼女はモーセの命を救うために工夫をしました。そして彼はパロの娘の養子となりました。神様の素晴らしいご計画のおかげで、ヨケベではモーセが小さい頃の乳母となることができました。疑いもなく彼女はモーセに神様のことについて、そして神様のアブラハムに対する召しと神様のイスラエルに対する目的を教えました。しかし彼女は自分の息子がエジプト人のように成長するのを見ました。そしてすべてエジプトの者が彼女の教えに対抗するように思いました。エジプトの文化、エジプトの楽しみ、エジプトの哲学、そしてエジプトの宗教です。でもある日モーセがエジプトの楽しみと罪とを捨てて、神様の民と共に自分の場所を占めるために彼が出て行く時が来たのです。そのようにしてモーセの母親、ヨケベデは自分の撒いたものを刈り取ったのです。ダビデの生涯にもこの原則が説明されています。彼の罪は明白で、多くの人々は彼を残酷で罪深い人間だと考えます。でも罪はダビデの生涯を特徴づけることはありませんでした。一滴の黒いインクが白いテーブルクロスに垂れれば、遠くからでも見えますが、一滴の黒いインクが黒いスーツに垂れても、誰も気づかないというのは興味深いことです。この時代の他の王たちはあまりにも悪かったので、彼らがダビデのような罪を犯しても誰も気づきませんでした。でもダビデの生涯の中では、とんでもないシミとして目立ってしまうのです。ダビデは神様を愛していました。彼の告白の中でさえも、彼は神様に対する飢え渇きを明らかにしています。でもダビデは罪をまいたので、自分の子供たちの人生にとんでもない収穫を刈り取りました。私たちは自分が撒いたものを必ず刈り取ることになるのです。ガラテヤ人への手紙6章の10節。ですから私たちは機会のあるたびに、すべての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。パウロは私たちは善を行うものであるべきだと言います。善を行うことは良いことだと信じていますが、良い行いの下には正しい土台がなければなりません。正しい土台とは、神様の恵みの福音と神様の御霊によって歩むことです。御霊によって歩むとき、御霊の実が生み出されます。その後、あなたは善を行うようになるのです。すべての人に対して、 特に他の信者に対して善を行うようになるのです。さて、ここからガラテヤ人への書簡の最後の大きな区分に入ります。この最後の部分では、三つの筆跡について言及されています。最初のはパウロ自身の筆跡です。ガラテヤ人への手紙6章の11節。ご覧の通り私は今、こんなに大きな字で、自分のこの手であなた方に書いています。実際に同じテーマを扱っているローマ人への書簡は16章もありますが、ガラテヤ人たちへの書簡は6章しかありません。ですからこの手紙は決して長いものではありません。パウロは自分が大きな字を書いていると言っています。大きな字で書くのは目の悪い人の特徴です。このことはパウロの肉体のトゲが目の問題だったのではないかという理論を証明していると思います。第二コリント人への手紙12章の7節でパウロはこのように述べています。またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。またパウロはガラテヤ人たちにこうも言っています。ガラテヤ人への手紙4章の15節。私はあなた方のために証ししますが、あなた方はもしできれば自分の目をえぐり出して私に与えたいとさえ思ったではありませんか。以上のことからパウロには深刻な資格の問題があったと確信します。パウロがローマ人への書簡を書いたとき、彼は秘書に口述筆記させました。そして手紙の結論のところでパウロは秘書に言いました。さて、君自身の挨拶を書きたければそうしたまえ。ですからローマ人への手紙16章の22節には、秘書の挨拶が書かれています。ローマ人への手紙16章の22節。この手紙を筆記した私、テルテオも、主にあってあなた方にご挨拶申し上げます。ところがパウロがガラテヤ人たちに手紙を書いたときには、彼は怒っていました。パウロはガラテヤ人たちが福音と律法を混ぜていると聞いたのです。そのようなことがなされれば、神様の恵みの福音は全く破壊されてしまいます。彼は秘書が到着するのを待ちきれず、座って自分で彼らに手紙を書いたのです。目がはっきり見えなかったために彼は大きな字で書きました。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、まいたものを刈り取るというテーマで、ガラテヤ人への手紙6章、6節から11節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。